このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。さあ、今回も始まりまして、ね、番組をお聞きくださいましてありがとうございます。プルちゃん、
はい、
最近ちょっと気になるニュース見つけたんですよ。
はい、
うん、あのね、ココテープって聞いたことある？
あ、ココテープね。
うんうん、
ココテープってここにあるとか、そんな意味でしょうかね。
あ、ほんまや、そうやね、そうそうの、うん、あの視覚障害者の方が歩くときに使う幅48mm、 4.8 センチやね、うん、これのビニールテープのことなんだけれども、
あ、
うん、あのね、これね、必要な場所にペタって貼るだけで、ここを歩けば安心ってガイドになるテープなんよね。
あ、なるほど、
うん、でね、これはプレイワークスさんっていう会社が作ってるんだけれども、うん、今年のサイトワールド2025っていう展示会で新しい使い方を発表したそうなんですよね。
あ、これはね、あのいつも秋にですね、うん、あの、うんうん、10月に東京でねやっている、うん、あの視覚障害者向けの大きなね展示会で、うん、今年も10月ね3日間あったんですけども、うんうんうん、
あ、
でも、新しい使い方っていうのはどんなところで、
うん、
あ、やっていたんでしょうか。
それね、なんか避難所キット、災害時に避難所の中でトイレまでの道とか物資の置き場とかはね、ココテープで示せるようにしたんだそうですね。そう、しかもね、選挙の投票所で使う実験もしたらしいよ。
あ、投票所か、
うんうん、
いや、面白い発想ですよ ね、
ね、
避難所ってね、やっぱりこういろいろな、ね、立場の人がですね、突然ね、うんうんうん、集まっているっていうことですから、
うんうん、
なかなかね、人にも聞きにくいっていうことも、ありますし、ね、
うんうん、
投票所もいろんなものがね、障害物が置いてあったりとかですね、
ま
あ、広さもね、バラバラでしょうし、
うんうん、
まあ、音のね、こうやっぱ響きというかね、うん、結構私たちがこう白杖、白い杖を持って歩くときはですね、カンカンってこう音を出してですね、広いか狭いかみたいなことをこうね、あの耳で聞いたりすることがあるんですけれども、
あ、
まあ、なかなかね、音の跳ね返りがないね、絨毯の上とかはあんまり音の跳ね返りはね、うんうん、ないですから、
ね、
意外とこのどっちに行くかって方向ってわからなくね、なりがちなんですよね、
うんうん、
でこういう時にやっぱりね、目印があるっていうのはね、とても画期的だなと思いますね。
うんうん、でね、そのアンケートではね、視覚障害者の7割の方がね、避難所にココテープを導入してほしいってね、答えてるそうなんですよね。
あ、
うん、でトイレとか配布所に一人で行けるようになるルートが覚えやすいっていうことでね、アンケートに答えられてたようですよ。
いや、これはね、本当に切実な思いでですね、うん、ね、私はもっと、うん、もっとね、8割9割高いかなと思ってたんですけどもね、
そっかそっか、
まあ、いろいろね、見え方もそれぞれバラバラですし、ね、
うんうん、
そういうのはまあそれぞれ違うところもあるんでしょうけれども、でもやっぱりね、うんうん、現実的ですよね、距離感とかね、まあ、
うんうんうん、
誰もね、声を出してもこう案内してもらえないとかですね、本当にこう困ってしまうっていう時にですね、テープってね、しかもその例えば点字ブロックっていうのはこう足が不自由な人にとってはこうつまずきやすいとかね、ちょっとこう弊害があったりするんですよね。私も足を骨折した時がありまして、
ね、前それね、
その時車椅子に乗ったんですけども、ね、点字ブロックが実はすごく、ね、怖いなと思った出来事がありまして、うん、ね、まあ、他にも、ね、マットとか、うんうん、いろんなこの在外の、ね、道具っていうのもありますけど、うんうん、テープってすごく、ね、手軽ですし、うん、ね、リスクも軽減できてですね、すごく、うんうん、いいんじゃないかなっていうふうに、ね、感じますね。
確 かにね、プルちゃんみたいに現場の経験がある人が言ったらすごく説得力がねあると思うんだけれども、まあしかもこのテープね貼ってまた剥がせるからね、状況が変わっても対応できるっていうことでね、
これはいいですよね。
うん、
あの大阪ですとですね、もう、うん、あのリスナーの皆さんよくご存知の方も多いと思うんですが、日後橋に、うん、あの日本ライトハウス情報文化センターという建物がありまして、そこにあのエンジョイグッズサロンというのがですね、あの、うん、いろいろな用具を置いているところがあるんですけども、うんうん、あのここはね、まあ、予約制なんですけれど、あの、うん、ココテープの販売がねあるということで、うんうんうん、お電話してですね聞いていただいて、もしかしたらね、うん、手に取ってこう触れることができるかもしれませんね。
あ、それだったらちょっとね、うん、一回ちょっと試しに皆さん ね、あの確認してもいいんじゃないかなと思うんだけど、
そうなんです。 5メートルと何でしたっけ、うん、25センチの、ね、2本とかなんかいろいろこの長いのと、
そうそう、なんかね、はい、3メートルロール、
あ、3メートル、
これがね、はい、4950円 で25センチのバー2本で1200円らしいよ。
やっぱりね、うん、お金のことはとっても大事ですからね、
うん、そうやね、ね、あまりにもね高かったらね、
そうですよね、でも導入がしやすくていいですね、
本当本当ということでね、まあ、歩く自由と選ぶ自由がテープ一本でつながるってなんか素敵よね。
いや本当にそうですよね、
うん、
やっぱテープってね見える線なんですけど、この見える線を張ることで、うん、見えない私たちにとってのこの自由ね、これが広がる、うん、なんかこうインクルーシブデザインっていう、ね、感じがしますね。
お、今回もプルちゃんの名言出ましたねじゃあこの流れで誰もが動けるまちづくりをテーマにモーラの旅へ行きましょう。
はい、
なにわ会館、見たことない大阪。
ではここからはモーラの旅のコーナーです。私たちにとって本や雑誌は音訳や点訳、最近ではオーディオブックなどもありますが、直接手に取って使えるというサービスがいくつかあるんですが、街中で配られているようなチラシやパンフレット、フリーペーパー、こういったものはなかなかね、接するという機会がないんですよね。そこで目の見えているタラさんに、こうした身近な紙のですね読み物を隅から隅まで網羅して読み上げていただいて、全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというコーナーです。
そうですね、隅から隅まで読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはあまりない機会ですけれども、健常者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多々ありますよね。ということで、視覚に障害を持つ方にとっても晴眼者の方でも新しい発見があるというのがモーラの旅なんです。
はい、
はい、さて今日のねモーラの旅で取り上げますのは2回目の登場になりますけれども、はい、マクドナルドのトレイマットなんですよね。
はい、はい、
トイレマットではございません。まあまあ、間違えそうに、そう、間違えそうになりました。一瞬、はい、すいません。
いやいや、えらい違いです。
あ、すいません。もとい。
トレイマットね。はい、はい、これでよく皆さんもインプットされたと思います。
あ、はい、ということで。
はい、
はい、前回ではねデザインも内容もガラッと変わってましてね、今年のテーマはですね、
はい、
青いマックの日。
マックで言うんですね、うん、
そう、青いマックの日でね、
はい、
お店でハンバーガーを待つあの時間、実はこの一枚の紙にたくさんのメッセージが隠れてるんですよね。
あ、前回もね、うん、たくさんメッセージ込められてましたよね。
ね、そうやね、うん、じゃあちょっとね説明させていただきますね。
はい、お願いします。
はい、まず背景は青、クレヨンで塗ったように少しかすれてる感じで、まあなんか夜空のイメージでね、星が散りばめられてますよ、
うん、
そして中央に白い三角屋根の形があって、その中に5個のね、5点の家族写真があります、おじいちゃんとご夫婦と、そしてお孫さんかな、 で、それからお父さんお母さんと子どもたちなどいろんな家族の笑顔が並んでますよ。そしてその周りには子どもさんが描いたような9点のイラストがあって、宇宙人かな、円盤かな、あと虫のような絵もあったりして自由な感じなんだけれども、まあ、全体として家族と子どもの笑顔がテーマになってるデザインになってますよ。
ね、こうなんかマクドナルドがすごくこう家族をねイメージしているっていうのが分かりますけれど、ね、
そうやね、
青い背景このね家族写真とか、子供の絵とかってね、なんかこうね家ハウスというやっぱコンセプトをなんかね、伝わってきますよね。
そうなんですよ。じゃあね、ここからは印刷されてるテキスト読んでいきますね。
はい、お願いします。
はい、では表面の方からですね、左上にねドナルドマクドナルドハウスのロゴマークがあって、その下に続いてドナルドマクドナルドハウスってと大きく書かれてます。そして、まあ、この屋根のこう左上部分にこう書いてます。そこは病気と向き合う子どもたちとその看病をするご家族のための滞在施設です。心細い時ほどパパやママにそばにいてほしいはずだから、マクドナルドはこれからも皆様と共にドナルドマクドナルドハウスを支援していきますと書いてありますよ。
なんかね、温かいメッセージですよね。本当にこう家族のね食べの家、ぬくもりのね感じますよね。
そしてね、その三角屋根の家の中にはこう書いてあるんですね。
はい、
1年に一度マクドナルドが青くなる理由、実はこの青色ドナルドマクドナルドハウスのテーマカラーなんです。1年で一番マクドナルドのチャリティーが盛り上がるマックハッピーデー、今まで以上に盛り上げたくて青いマックの日と呼ぶことにしました。今年は10月19日日曜日、この日はハッピーセットのご購入1つにつき50円をドナルドマクドナルドハウス財団へ寄付させていただきます。そしてアスタリクスクで、日本マクドナルド株式会社およびマクドナルドフランチャイズ法人よりドナルドマクドナルドハウス財団へ寄付させていただきますと書かれてます。
やっぱりハッピーセットですよね、マクドナルドというとね。
よく子供に買ったよ、
ね、なんかちょっとね、ちょっといろいろあった時もありましたけどもね、レアな商品が好きはね大変だったりもしたみたいですけれど、
そうそうそう、
でもやっぱりね青いマックの日って、なんかこう、青ってね私もこうなかなかイメージしにくいんですけど、でもやっぱりいい響きですよね、フレッシュな感じっていうんですかね。
そうやね、
普段はやっぱり赤っていうことだそうなんですけれど、それがやっぱり青に変わるっていうのが、それがね、チャリティーのこの象徴っていうことにきっとなるんでしょうね。
そうやね。でさらにその屋根の右側に別のブロックがあってね、まずペイペイのマークがあって、このペイペイで募金する支払い条件あり、マクドナルドと一緒にドナルドマクドナルドハウスを応援してくださる方はこちらということで、右横にね QR コードがあって、その下にドナルドマクドナルドハウスってどんなところという文字の右横にも QR コードがあるんですね。
やっぱり今時というかね、キャッシュレスというか、こうやってね、スマートフォンからも寄付できるんですね。
そう
やね、手軽ですよね。
そうそう。そしてね、下の小さな字の欄外部分の方をちょっと読んでいきますね。
はい、
はい、マークがあって、これミックス紙 FSC022337、 そしてマークの右側にね、このトレイマットは地球環境に優しい FSC 認定製品です。マクドナルドではバーガー類を包む紙やボックス、紙カップなどのお客様用紙製容器包装類に FSC 認証紙を使用しています。 FSC マークは森林の環境や地域社会に配慮して生産された製品である証です。 FSCN004151。 そしてその欄外の右上にもね、小さな文字で配布期間10月1日からとありましてね。で、欄外右下の方にはですね、これ全部ひらがなで書いてますね、裏をめくると面白いことがあるよと書かれてます。
これ本当に隅から隅までちゃんと意味があるというか、仕掛けがあるわけですね。これ
すごいよね、
マクロ太郎のこうなんかね、姿勢というか、この地球環境に優しいっていうところまでしっかり書かれてあるんですね、
そうな、もうどこ見てもね、ハウスイコール家族と森イコール環境がちゃんと共存してるデザインでね、
なってる
んだけれども、じゃあね、この流れで、裏面に移りますね。
はい、どんな面白いことがあるか。
そうそう、じゃあね、裏側にはね、まずこの大辞典を開いた感じのイラストの中にね、書かれた内容から読みますね。
はい、
この面の大部分はひらがな、カタカナで書かれてます。これね、全部子供でも読めるように工夫されてる感じですね。まず大きくマクドナルド大辞典、その下に何に使う道具かな、下から答えを見つけてつないでみようと、こちらも大きく書かれてます。
クイズか、なるほど、
うん、そうそう、でね、えんじ色一色で刷られていて、真ん中にクイズになってるイラストが4つあるんですけれども、はい、まあ、これ左から順に説明しますね。ちょっと大丈夫、プルちゃん、ちょっとこんがらがってこない、いっぱいありすぎてね、
しっかりちょっとイメージしたいと思います。
いくよ、はい、まず、はい、左側丸一があってね、ペットボトルを逆さにしたような形でね、後ろにはうっすらトマトのイラストがあるんよね、で次は丸二、スコップとサジみたいな道具で、後ろには玉ねぎのイラストがあります。で次丸三、これは砂時計のように真ん中がちょっとくびれてまして、中には粉のようなものがあるのかな、そして後ろにはジャガイモのイラストがあります。
はいはい、
そして最後四つ目丸四、扇のようでもありちりとりのような形になっててね、
掃除のね、
そうそう、はい、で後ろにはマクドナルドのフライドポテトの容器が描かれてますね、でこの4つのイラストの下に道具の名前、使い方と書かれた四角い枠が4つ並んでて、そして線でつなぐクイズ形式になってるの。
へー、うん、これでも子供向けのクイズのようですけど、
うんうん、
ね、まあお店のこれ仕事の紹介だと思うんですけど、私ちょっと何の道具だろうと思ってこう今ちょっとね、あのすごい考えてたんですが、なかなかちょっとパッとは分かりにくいですね、
うん、そう、そりゃそうだと思うわ、だって見えててもこれね、見ても、うん、何かなってやっぱりね思っちゃうから ね、
野菜のイラストの方がなんかこうね、頭に残るような感じはしますね、トマトとかね、
そうかそうか、そうやね、そう、じゃあね、その印刷されてるテキストちょっと読んでみますね。
はい、
ではまず道具の名前、ケチャップディスペンサー、使い方、決められた量のケチャップやマスタードを出せる道具だよとまず書いてますね。次はバギングスクープ、使い方、揚げたてのポテトをすくって入れる道具だよさあどれかなで次、道具の名前、オニオンスクープ&オニオンスパチュラー、使い方、ハンバーガーにオニオンを乗せるときにすくうスクープと乗せるヘラだよ、2つあって初めて道具になるんだよ、ということね。そして最後、道具の名前、アキューソルトディスペンサー、使い方、ポテトにちょうどいい量の塩を振ることができる道具だよ、ということね。そう、
すごい、これしかし横文字がすごいですね、カタカナがね。
私もね、今よくあの間違わずに読めたなと自分で自分を褒めたい、はい、そしてね、その大辞典のイラストの下にね、小さな字でこうなんかあの上下反転した文字が書いてあってね、答え、ほうほう、そこに答えがあってね、
あ、はい、
そうそう、で丸一、ケチャップディスペンサー、丸二、オニオンスクープ&オニオンスパチュラー、丸3、アキューソルトディスペンサー、 丸4バギングスクープと書かれてるんですね。答えがその線で結ぶね、答えがそういうことですよっていうね。
これ逆さにダラさん書いてあるということは、うんうん、文字を読むときは紙をこうまた逆さにするわけですか。
そうやね。だから最初にすぐに答えがわからないように子どもたちにね、ちょっとわざとこう上下反転した形でね、
これすぐにパッとわからんように。からくりですねこれね。
あ、ほんまよね。あ、そうだよね、うん、
いやでもすごい、お店のこのね、うん、で使う道具なんてなかなか知る機会ないですもんね。
そうやね。
やっぱりこうなんかでもいいですよね、子供がこうね、あの働くっていうのをこう、うんうん、想像するね、いい機会になりそうですよね、
う
ん
う
ん、
そうやね、うん、だからやっぱり未来に向けて考えられた内容やなと思ってね。そう、私のだから子供のお友達も何人かマクドナルドでバイトしてたけれども、もう今からこういうの知ってるとね、パッとすぐ職場についてこれはなんとかで、あ、これはケチャップディスペンサーやとかね、これ取って言われたらさっと分かるように、もう子供の頃からもうちゃんとこう、レクチャーしてもらってて、
これあの横文字に強くなりますよこれ。
なるよ ね、そう、ということで、さらに下の部分、はい、ね、そこにもまだまだいっぱい書いてるからね、いくよ、はい、スマホで簡単という文字がね吹き出しに書かれてまして、
はい、
そして健康的な毎日に、メニュー選びに、知りたいがわかる、この3つの見出しがね並んでるんですよね。
はい、
はい、じゃあこれも読み上げますね。はい、スマホで簡単、健康的な毎日に、栄養バランスチェック、気になるカロリーや栄養バランスを調べることができます。そして右横に QR コードがあって、はい、その下にですね URL が載ってるんですね、読みますね、はい、http://www.mdf.jp/1a11vy ということでね、あのこれ何回もほら、過去の放送を聞くで何回も聞いてもらえたらいいかもしれないね。
そうですね、巻き戻しで ね、聞いていただ
けね、はい、お願いします、はい、続いてメニュー選びに、アレルギー検索、アレルギー物質を使用しているいないを調べることができます、うん、右横に QR コードがあって、その下にまたまた URL がありますよ、 http://www.mdj.jp/1a12el、 はい、そして次はですね、知りたいがわかる商品情報、アレルギー、栄養、原産国情報はこちらからということで、またね QR コードがあって、その下に http://mdq.jp と書かれてます。
すごいな、もうここまで来たら本当にこの教育のツールになってきましたね、クイズからね。
ねえ、本当、
いや今もうみんな ね、パソコンもスマホももう子どもたちにとってももう当たり前の道具ですもんね。
ねえ、さらにね下には環境についてのメッセージがありますので読み上げますね。
はい、
はい、マークがあって FSC://www.fsc.org、ミックス、紙、責任ある森林管理を支えています。 FSC022337、 そしてマークの右横に、このトレイマットは森のことを考えて作られています。 FSC マークは森を守るマークです。このマークがついているものを選ぶと森を守ることにつながります。カッコ FSCN004151と書かれてるんですね。
すごいですよね、栄養に続いては、うん、ね、うん、今度は森を守る話でね、タラさんこの上にあのポテトとかねハンバーガーが乗るわけですから、うん、なんかすごい組み合わせやなと思いますね。
そうやね、食、環境、教育、そして福島でこの紙1枚の紙にね全部詰まってるんよね。すごいよ ね、
考え出した方はすごいと思いますね、
や本当ね。でね、なんかね、俺どっかで見たんだけれども、このプレイニーマットの絵とかね、コンテストとかもあったらしいよ。なんか大学とかでもあったりとかね。だから一般の方からの募集して、この絵をね、さっきこの屋根とかね、いろんな絵を、だからすごく巻き込んでるって言うんかな、お客様をね、一緒になって、考えたりできるようにね、
してるのね、やっぱりその知恵をこう取り込んでですね、この市場に凝縮したっていうのはね、本当にトレイマットってね、私たちにとってはやっぱり見えないものですから、
本当
にただの紙と思ってましたけど、聞けば聞くほど本当にメッセージの塊だという感じでね、まあでもね、実際これをどれぐらいの、ね、人が見て、ね、読んでいるんでしょうかね、ちょっとそこは心配になるところですよね。
そうやね、情報は載っててもね、その情報が人に伝わらなかったら意味が、ね、ないような気がするしね。
そうなんですよね、
ま
あでもね、そんなことはある程度はね、分かって作っているかもしれないですね。
亀の子より年の子思うに、いわゆる大人の事情ってやつやね。
いやさすがです、タラさんに私ついていきます。
任せなさい。じゃなくてプルちゃんも、もうとっとと人生の伴走者を見つけましょう。
あいだだだ、それはちょっと触れてはいけないことでございます。私プルちゃんの大人の事情でございますよ。で、タラさん、秋も深まってきたんですが、
はい、ね、
今後のタラさんのイベントは何かありますか？
実はですね、前に一度ね、ちょっと番組でも告知させていただいたと思うんですけれども、11月23日、勤労感謝の日ね、はい、これ祝日、はい、お昼の1時15分から、ミキタラハピハピ祭りっていうのをね、はい、神戸元町オールウェイズっていうところで開催。そうなんですよ、これね、はい、一応完売といいますかソールドアウトになってるんですけれども、はい、キャンセル待ちを受け付けてるんですね。
そうなんですね。
なのでそのご予約とかはなんか私の SNS とかね、インスタにもメッセージお寄せいただければ嬉しいなと思うんですけれども、はい、インスタの検索ですね、アルファベットで小文字でミキエタラで検索していただくと、私の活動情報なんかも見ていただけるかなと思いますので、
は
い、
なるほどなるほど、
はい、ぜひね、ちょっとプルちゃんもこれからいろいろとね、来年に向けてまた、はい、活動いろいろ待ってるでしょ、
あ、そうです ね、
ね、
頑張りたいと、タラさんがこの日は歌われるんですか？
はい、歌ったりコントしたり、踊ったり踊ったりもします。
おー、すごいですね。
はい、そう、ミキちゃんっていうね、坪内ミキさんっていうね、トーキングプランナーのとっても素敵な女性と一緒に、ミキタラハッピーハッピー祭りというのをやらせていただきます。
なるほど、いいですね、はい、ぜひまたそのお話も聞かせてください、
はい、ありがとうございます。
なにわ体感、見たことない大阪。
番組をお聞きくださいましてありがとうございました。なにわ体感、見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組なにわ体感、見たことない大阪は毎週月曜日に内容を更新してお届けしています。これまでの放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、 見たことない大阪。お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。